今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのは創世記の第32章です。旧約聖書の一番最初の方、聖書では開いて一番最初に出てくるのが創世記でありますが、その創世記の第32章です。教会備え付きの聖書をお使いになっていらっしゃる方は44ページです。創世記の第32章、旧約聖書の創世記の第32章を朗読いたします。さて、ヤコブが旅路に進んだとき、神の使いたちが彼に会った。ヤコブは彼らを見て、これは神の陣営ですと言って、そのところの名をマハナイムと名付けた。ヤコブはセイルの地、エドムの野に住む兄エサウのもとに先立って使者を使わした。すなわちそれに命じて言った。あなた方は私の主人エサウにこう言いなさい。あなたのしもべヤコブはこう言いました。私はラバンのもとに帰留して今までとどまりました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それで我が主に申し上げて、あなたの前に恵みを得ようと人を使わしたのです。使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄エサウのもとへ行きました。彼もまたあなたを迎えようと400人を率いてきます。そこでヤコブは大いに恐れ、苦しみ、共にいる民及び羊、牛、ラクダを二つの組に分けて言った。たとえエサウが来て一つの組を打っても残りの組は逃れるであろう。ヤコブはまた言った。父、アブラハムの神、イサクの神よ。かつて私にお前の国へ帰り、お前の親族に行け。私はお前を恵もうと言われた主よ。あなたがしもべに施されたすべての恵みと誠を私は受けるに足りないものです。私は杖のほか何も持たないでこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの組にもなりました。どうぞ兄エサウの手から私をお救いください。私は彼が来て私を打ち、母や子供たちにまで及ぶのを恐れます。あなたはかつて私は必ずあなたをお前を恵み、お前の子孫を海の砂の数えがたいほど多くしようと言われました。彼はその夜そこに宿り、持ち物のうちから兄エサウへの贈り物を選んだ。すなわち、メヤギ200、オヤギ20、メヒツジ200、オヒツジ20、父ラクダ30とその子、メウシ40、お牛十、メロバ20、オロバ十。彼はこれらをそれぞれの群れに分けて、しもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。あなた方は私の先に進みなさい。そして群れと群れとの間には隔たりを置きなさい。また先頭の者に命じて言った。もし兄エサウがあなたに会って、誰のしもべでどこへ行くのか、あなたの前にあるこれらのものは誰のものかと尋ねたなら、あなたのしもべヤコブのもので、我が主エサウに贈る贈り物です。彼もまた私たちの後ろにおりますと言いなさい。彼は第二のものにも第三のものにも、また群れ群れについていくすべてのものにも命じていった。あなた方がエサウに会うときには同じように彼に告げて、あなたのしもべヤコブも我々の後ろにおりますと言いなさい。ヤコブは、私が先に送る贈り物を持ってまず彼をなだめ、それから彼の顔を見よう。そうすれば彼は私を迎えてくれるであろうと思ったからである。 こうして贈り物は彼に先立って渡り、彼はその夜宿営に宿った。彼はその夜起きて、二人の妻と二人の使い目と11人の子供とを連れて、ヤボクの渡しを渡った。すなわち彼らを導いて川を渡らせ、また彼の持ち物を渡らせた。ヤコブは一人後に残ったが、一人の人が夜明けまで彼と組み打ちした。ところでその人はヤコブに勝てないのを見て、ヤコブの腿のつがいに触ったので、ヤコブの腿のつがいがその人と組み打ちする間に外れた。その人は言った。夜が明けるから私を去らせてください。ヤコブは答えた。私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせません。その人は彼に言った。あなたの名は何と言いますか？彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたはもはや名をヤコブとは言わず、イスラエルと言いなさい。あなたは神と人とに力を争って勝ったからです。ヤコブは尋ねて言った。どうか私にあなたの名を知らせてください。するとその人は、なぜあなたは私の名を聞くのですかと言ったが、そのところで彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペニエルと名付けていった。私は顔と顔とを合わせて神を見たが、なお生きている。こうして彼がペニエルを過ぎるとき、火は彼の上に登ったが、彼はその腿のゆえに歩くのが不自由になっていた。そのため、イスラエルの子らは今日まで腿のつがいの上にある腰の筋を食べない。かの人が、ヤコブの腿のつがい、すなわち腰の筋に触ったからである。今日はこの聖書の箇所から、神との格闘という題でメッセージをさせていただきたいと思います。今読んだところに出てくるヤコブでありますが、彼はここで20年ぶりにお兄さんに会うのであります。皆さん20年ぶりであります。まあ、普通なら、20年ぶりにお兄さんに会うというならば、本当に楽しみにして、何を送ろうか、何を準備しようか、何を話そうか、もう本当に楽しみにしていくんでありましょうけれども、でもですね、ヤコブの場合は、兄エサウとトラブルがありました。兄エサウから逃げるようにして家を出て20年会わなかった理由は、そのお兄さんに憎まれて、お兄さんに恨まれて、彼は家を出て20年間他のところで過ごしていたわけであります。けれども神様が帰りなさいと彼に命じられた、いや、おじさんのところに身を捨てたわけでありますけれども、おじさんのところでもちょっと肩身が狭くなってきた。そんな中で彼はお兄さんのところに帰っていくわけでありますが、実家に帰っていくわけでありますが、本当に彼は不安でした。どのようにお兄さんの前に出ることができるだろうか。どのようにお兄さんに会えるだろうか。お兄さんはまだ怒ってるんじゃないか。どうしたらそのお兄さんをなだめることができるだろうか。彼は一生懸命考える。一生懸命手を尽くすわけであります。でも、最終的には、彼は神様の前に出て、神様から答えをいただくこと。それが、彼にとって本当に必要な経験だったし、それこそ、また私たちにとっても大切なことなんだ。この聖書の箇所は、そのことを語っているのであります。私たちもいろんな問題に出会います。いろんな恐れを感じます。でも、いろんな手を尽くすでしょう。でも、最終的には、神様から答えをもらうこと、神様から、神様前に祈って、納得して、歩んでいくこと、それこそが、私たちに力を与え、勇気を与え、問題の解決に力を与えるものなんだということを、本当に覚えたいと思うのであります。この32章の最初から読んでいくならば、まずですね、神様との軍勢に出会うわけですね。一節二節、ヤコブの前に神様の軍勢が現れて、本当にこれから行く道、お前と一緒にいるよ、お前を支えるんだよと神様はそのことを示されるわけであります。ああ、神様が一緒にいてくださるんだなって、ヤコブは思うわけでありますが、でもですね、ヤコブは不安なんです。 まずですね、お兄さんのところに使いを送ります。あなたのしもべ、ヤコブが、もう本当にヤコブはこの20年を通してですね、それまではお兄さんと張り合っていたわけでありますけど、お兄さんを出し抜いてやろうと思ってたわけでありますけれども、この20年を通して、ヤコブはですね、本当にへりくだる器に変えられていたのでありましょう。あなたのしもべ、ヤコブというふうに、自分のことを言ってますね。4節のところで、使いを使わしてですね、エサオに言いなさい、あなたのしもべヤコブはって、そして、5節の方を見るならば、あなたの前に恵みを得ようと人を使わした、あなたのしもべです、あなたの恵みが欲しいんです、そのように出るわけですね。そのように伝えなさいというふうに言うんです。本当に彼はこのなんとか兄との関係を回復しようと思うわけであります。でもですね、その使いが持って帰ったニュースはですね、お兄さんももう使いはですね、もう本当にある意味無邪気なようにですね、お兄さんとこ行きましたよ、お兄さん喜んで400人の人たちと一緒にあなたを迎えようとして来てますよ、その話を聞いてですね、ヤコブは恐れるんですね。お兄さんのこと知ってますから、あの400人連れてくる、もしかしたら戦いをしようとしてるのかもしれない、もしかしたら本当に自分たちのことを襲おうとしているのかもしれない。ヤコブはね、恐れて恐れて恐れて、7節に書いてありますが、そこでヤコブは大いに恐れ苦しみ、恐れて何したかというと、この持ち物を2つに分けるんですね。そして一組がやられてももう一組残るようにって、自分はもちろん後ろの方にいるわけでありますけれども、前の方に一組に置いてですね、先に行け、そしてあの襲われた お兄さんたちに襲われた時にですね、自分がすぐ逃げることができるように後ろの方にいるわけであります。そして彼は祈る、神様、あなたがこの帰りなさいというふうに言ったんでしょう、助けてください、私は本当に足りないものです、本当に弱いものです、神様助けてください、お兄さんの手から私を守ってください、お祈りするわけですね。あなたは私を恵んで、あなたの子孫をこの海のように多くするだろうって約束してくださいましたよね。あなたが助けてくださいって一生懸命お祈りするわけであります。でもですね、お祈りして、あと、それで安心かというとそうじゃなくてですね、このやっぱりお祈りもですね、お祈り抜くじゃなくて、この一言お祈りしただけだったんだと思いますね。で、彼のこの不安は収まらない。それで彼はですね、まあ、だけどちょっと考え方が変わってですね、そうか、じゃあ、贈り物を贈ろう。逃げることだけじゃなくて、今度は贈り物を贈ろうって言ってですね、お兄さん宛ての贈り物を準備するわけであります。そして、この贈り物を準備して持っていくしもべたちに言うんですね、これは、エサウ様への贈り物ですよって言いなさい。あなたのしもべ、ヤコブも後ろの方にいますからね。って、そういうふうに言いなさいというふうに言って、そして贈り物で気を良くしたお兄さんが自分を許してくれるんじゃないかと期待するわけですね。でもそれでも彼は平安が来ない。安心しない。それで彼は、神様と格闘することになるのであります。それが22節から最後までのところですね。今日はそこを中心にお話したいと思っています。これは祈りですね。いよいよ明日エサウに会うというその前の晩、彼は本当にこの、なんとか一生懸命手を尽くすわけでありますが、それでも平安が与えられない中で彼はこの一人神様の前に祈りました。それを聖書は神様との格闘として描いています。私たちは本当にどうでしょうか。平安が与えられるまで格闘するように神様に祈っているでしょうか。いや、いつもそういうわけにいかないってことがあるかもしれませんけれども、でもですね、本当にここ一番という時に、本当に平安が与えるまで神様助けてくださいと、神様に取っ組み合いをするような思いで、神様に祈ったことはあるでしょうか。 神様はそのような祈りへと私たちを招いていらっしゃるのであります。ここで神様がなさったこと2つ、今日は焦点を当ててお話したいと思います。第一が、桃のつがいを打たれるということですね。神様はヤコブを支えていた、ヤコブを立たせていた、その桃のつがいを、まあ、これ股関節ですが、桃のつがいを打たれたのであります。彼はですね、必死に神様に食らいついて、神様、助けてください、もう必死に食らいついて、その祈りがですね、まるで格闘してるかのような、神様、助けてくださいって、もう必死でした。でもですね、どっかで自分の力で何とかしようとしたんでしょうね。どっかで何とか自分でできると思っていたのかもしれません。また、自分の手にあるもので、自分の贈り物、自分の作戦。神様、私が準備したこの作戦うまくいきますように、神様助けてください。神様、この贈り物を持って、あの、お兄さんの心をなだめてください。一生懸命祈ったんだと思いますね。そして何よりも、お兄さんを何とかしてください。なんとかお兄さんを助け、その心を変えてください。あのお兄さんが問題なんです。あのお兄さんがもう本当に私のことを許してくださるように、そのようにお兄さんのために祈っていたでありましょう。だから、神様は彼を支えていたものを打たれたのであります。股関節であります。皆さん、ね、桃のつがいって言われてもピンときませんけど、桃の上の関節ですから、この足の、このあれですね。私たちこれ、股関節でやられると本当に歩くの大変です。ヤコブもですね、股関節を本当に打たれてですね、もう歩くの不自由になったって書かれてますね。本当に、この、大変だったろうと思いますけれども、でもですね、神様、これはまあ一つの象徴だと思いますね。私たちがそれで立っている。私たち大丈夫だ。自分は自分で立てる。まあ自立ね、自立しなさい、自立しなさいって私たちはそういうふうに教わってきましたけれども、でもですね、本当にこの神様はこのヤコブの桃のつがいを打たれたんですよ。自分で立つための大切な大切な大切なこの股関節を打たれたんです。その時に彼はですね、わかるんです。ああ、私が必要としているのは、作戦がうまくいくとこは、このお兄さんがどうにかなるとか、お兄さんが許してくれるとか、そういうことじゃないんだって。私に必要なのは、神様の祝福なんだって。26節で、この桃のつがいが外れた後、この人が、神様がおっしゃいました。その人が言った、まあ神の使いって言った方がいいかもしれませんが、夜が明けるから私を去らせてください。ヤコブは答えた。私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせません。あなたが私を祝福してくださらなければ、私はあなたを去らせません。私に必要なのは、あなたの祝福です。この作戦がうまくいくとか、このお兄さんが心が穏やかになるとか、そういうことじゃない。本当に今、私に必要なのは、神様、あなたの祝福なんです。神様の祝福に対して、本当に一生懸命だった、この、ヤコブの姿を見ることができます。この祝福って物じゃないですよ。物が豊かになることじゃないですよ。それはたくさんありました。ヤコブはもう本当にお兄さんにプレゼントをあげてもまだまだゆとりがあるくらい、本当に多くのものを与えられていました。そういう面ではもう祝福はいっぱいにいただいていました。でもそういうんじゃない。物じゃない。祝福というのは、その私たちの内側に、溢れる力であり、喜びであり、命です。祝福というのはちょうど、これは地中海世界ですから、この、フルーツ、これ、ブドウでありますが、ブドウの、この粒、ブドウの粒の中に果汁が溢れて、それが、ちょっとでも触ったら、その、皮が破れて、ブチューッと溢れてくる。そういう状態のことを、このイスラエルの人たちは神様の祝福と呼びました。 私たちの内側に命があふれて、私たちの内側に力があふれて、私たちの内側に喜びがあふれて、それが周りにあふれていくような、そういうもの、それが私には必要な、今の自分には必要な、そのことに気がついた。それが足りない。ああ、私の中にはその平安がない、その喜びがない、その力がない、その命がない。だから私はこんなに恐れてるんだ。だから私はこんなに不安なんだ。彼はそのことが分かった。彼はそれで神様に求めた。神様、私はこの祝福がないとどうにもなりません。どうか私にその祝福を与えてください。それを与えてくださるまで私はあなたを離しません。あのお兄さんに会うために必要なのは、その神様の祝福、内側から溢れるもの、それが必要なんだ。そのことが分かったのであります。皆さん、私たちに必要なのは、やはりこれなのじゃないかなって思う。皆さん、何を今祈ってますか？何を願ってますか？先ほどもお祈りしましたけど、私たちは来週コンサートのために祈っています。本当に神様の祝福がそこにあるようにと祈っています。たくさんの方々がいらっしゃるよって、森百合さんの本当にこの歌が、またこの、エリザベさんのバイオリン、そして歌う会の皆さんの歌が本当に人々の心に届きますようにと祈っています。でも、本当に私たちに必要なのは、この祝福なんじゃないかって。たくさんの方々がいらっしゃる。教会に初めて足を運ぶ方もいらっしゃるでありましょう。でも、その方々をお迎えする私たちのうちに、喜びがあふれ、命があふれ、力があふれていること。それが私たちにはどうしても必要なんじゃないだろうか。本当に、その祝福を私たちは今必要としているんじゃないんでしょうか。それがなければ、どんなに教会に新しい方々がたくさんいらっしゃっても、本当にその心に届くことはできないんじゃないでしょうか。私たちこの日曜日、本当に月曜日から新しい週が始まる中で、本当に気が重いって方々もたくさんいらっしゃるかもしれない。戦いがある、悩みがある、この忙しさの中で潰れそうだ、そういう戦いがあるかもしれない。神様助けてくださいって私たちに祈る。でも本当に必要なのは、私たちの内側に神様の力の与えられて、神様の祝福が与えられて、私たちの内側に喜びがあふれて、新しい一週間、私たちが、私たちはこの力をいただいて、神様の祝福を運ぶ器としてこの世に出ていくんだなって、出ていくことが必要なんじゃないんでしょうか。そのように神様の力に満たされて、神様の祝福にあふれて一週間を始めることが、私たちにはどうしても必要なんじゃないでしょうか。私たちの問題、家庭の問題かわからない、本当にこの仕事の問題かわからない、あの問題解決してください、この問題解決してください、私たち一生懸命祈ります。そうです、本当に私たちは祈りの課題が挙げられると、本当にその前に一生懸命祈ります。神様助けてください、あの人の問題解決してください、この方の問題解決、あの方の病を癒してください、私たちはそのように一生懸命祈ります。それは大切です。でも本当にそれだけじゃなくて、もっと本当に本質的に必要なのは、私たちの内なる人が強められて、私たちが本当に内側から祝福に満たされて出ていくことじゃないんでしょうか。この時、ヤコブも何とかしてあのエサウをなだめることを考えていました。あのエサウをなだめるためには何をすればいいか。あのエサウに取り入るために何をすればいいか。どうやってエサウの気持ちを変えるか。一生懸命考えていたでしょう。でも、変わんなきゃいけなかったのはヤコブの方だった。神様は桃のつがいを外す中で、神様はそのことを示してくださった。あなたに必要なのも、それではないでしょうか。神様はあなたを祝福しようとしていらっしゃる。神様の祝福を私たちに与えようとして、神様は今日皆さんをここに導いてくださった。それならば私たちは求めようじゃありませんか。本当にそんなのあるんですか。 本当にブドウの果汁がブドウの果実から溢れるようなそういう祝福があるんですか？それなら私にもくださいと求めようじゃありませんか。それが与えられるまでここから私は立ちません。私はあなたを離しません。イエス様が命まで与えてくださって道を開いてくださった祝福です。本当にその祝福が私たちにも与えられるようにイエス様は十字架の上で死んでくださいました。私たち今日もここに十字架が立っていますが、教会には必ず十字架がある。それは何でか。私たちは決してこの私たちの教祖様をこの死刑にしたこのことを忘れないぞ、そのために語っているわけではとんでもない話であります。違う。いや、本当にそういう質問を受けたことがあります。クリスチャンの人たちは、まあ、いつまでもその恨みを持ってるんですか？違いますよ。この十字架は、イエス様が私たちを愛して、神様この十字架を通して私たちに祝福を与えようとしてらっしゃる。道を開いてくださって、神様の命が私たちのうちに溢れるために、私たちの罪を身代わりに負ってくださった十字架であります。それによって私たちに与えられる祝福、神様と共に歩む喜び、ぜひいただこうじゃありませんか。で、今日、そして2番目のポイントに進んでいきたいと思います。2番目のポイントは、ヤコブからイスラエルへということであります。神様はヤコブに求めました。あなたの名前は何と言いますか？27節。その人は彼に言った、あなたの名は何と言いますか？彼は答えたヤコブです。まあ、これは伏線がありまして、このヤコブというのはですね、もともとヤコブがですね、お兄さんのエサウのこのかかとを掴んで出てきたところから付けられた名前であったそうであります。かかとという言葉から来ている名前でありますが、でもですね、このかかとという名前、この言葉がですね、ヤコブという言葉は、まあ、韻を踏んでるというか、この、押しのけるという意味にもなる言葉であります。押しのけるという意味だから、ヤコブですとそれを認めたときに、この言葉の中には私は押しのけるものですということも含まれている。この聖書の中でですね、もうちょっと前の方にエサウ、お兄さんのエサウが弟のヤコブのことをですね、あいつは本当にヤコブって名前だけど本当に私を押しのけるやつだ、そういうふうに言ってるところがあるんですね。本当にヤコブは、ヤコブって名前は押しのけるものっていう意味。ヤコブが、私はヤコブですと言ったときに、それはただ、私はヤコブって名前ですというだけじゃなくて、私は押しのけるものですってことを認めることでした。そこに神様は祝福を与えた。自分の姿を認めた、自分の問題を認めたところに神様は祝福を注いだのであります。そしてヤコブにイスラエルという名前を与えられました。それは神と格闘する者、神と取っ組み合って祈る者という意味の言葉であります。あなたは誰かと今日も私たちに神様は聞いておられます。あなたの本当の姿は何だ？あなたの問題は何だ？あなたが告白しなきゃいけないのは何だ？あなたが私の前に持ってこなきゃいけない問題は何だ？神様は私たちに問いかけている。あなたはどういう存在だ？あなたは何にこだわってるんだ？そのことを神様の前に持ち出すことを神様は求めていらっしゃる。ヨハネによる福音書の4章でですね、イエス様と一人の女の人が話をしてた。井戸端で。イエス様が女の人にですね、私は命の水、乾かない水、命の泉をあなたに与えるよ。そう言われました。それを聞いた女の人は、私はそれ必要です。本当にその水が必要です。その水を私にくださいと言いました。その時にイエス様は何と言われたんです。そうか、欲しいか、じゃああげるよ、さあどうぞとは言わなかったんです。何て言ったかというと、あなたの夫を連れてきなさい。あなたの夫を連れてきなさい。 どういうことかというとですね、この女の人にとっては夫というのは一番の問題だったんです。イエス様はそれを知ってたんです。その人は5回の結婚をして6人目と付き合っていたけれども、その6人目は夫とは言えない、でも夫みたいな生活してる、そういう相手でありました。でもその人は、その女の人はそのことをですね、あんまり触れてほしくない、だからさらっと言え、私は夫いませんよ、その一言で済ませようとしました。でもイエス様はその女の人にこう言いました。その通りだね、5人の夫がいたけれども今の人はあなたの夫じゃないからね、とその人の問題にぐっと触れられたのであります。神様は私たちを満たそうとするときに、私たちに祝福を与えようとするときに、私たちに命の水を与えようとするときに、私たちの問題を取り扱われる方です。あなたの名前は何だ？あなたは本当にどんなものか？あなたの問題は何なのか？それをあなたに答えてほしいと思ってらっしゃる。皆さん、本当に私たち外側飾ってね、クリスチャンです、私はこういう人ですというのは簡単でしょう。でもこれは私たちの魂の深いところに問いかけられた問題、問いかけです。あなたの名前なんだって、あなたの問題なんだって、表面的な問題じゃない、あなたの日ごとのいろんなこの表面的な問題じゃない、あなたの一番内側にある自分でもどうにもならないその問題なんだって、それを私のところに持ってきなさい。本当にこの準備をしながらですね、私自身がそのことを問われていることを明らかに感じていました。このことを素通りして、自分の問題として受け取らないで素通りしてこれを語ることは、本当に皆さんに嘘ついていることだなと思わされました。だから本当に、準備をしながら神様の前に祈らされました。私の問題なんだろうか。一つ一つ書いていきました。私の恐れ、私の不安、自分で分かっている自分の問題、一つ一つ書いていきました。そして、本当に外側を取り繕って、神様に心の内側を取り扱っていただかなければならない、そういうものであることを本当に神様の前に認めなければなりませんでした。神様は本当にあなたを祝福したいと思ってらっしゃる、この命をあなたのうちに満たしたいと思ってらっしゃる、だから私たちの心の奥底の問題に触れないではいられない。神様はあなたの内側から命があふれるような生き方をしてほしいと思ってらっしゃる。あの問題ちょっと、ちょうど絆創膏貼るようにね、問題に絆創膏貼るようにこの問題解決して、この問題解決して、このヤコブのこのしてることってそうじゃないですか。二つにグループ分けて、一つがやれても自分は助かるように、贈り物を送ってお兄さんのこのちょっとこの怒りをなだめて置いて会えば大丈夫じゃない、もう本当に問題にあるのに絆創膏貼って何とかやってるようなもんじゃないですか。だけど私たち結構こういうことを知ってるんじゃないですか。でも神様は私たちの根本的な問題に目を向けて、根本的な問題を取り扱おうとしてらっしゃる。で、内側から溢れる喜びで満たして、あなたを祝福を持ち運ぶ器として持ちようとしていらっしゃる。本当に神様の前に出ようじゃありませんか。認めた者には、ああ私はヤコブですって、私の問題これです、神様どうか取り扱ってください。認めた者には神様は新しい名前を与えるのであります。神の愛にふさわしくないものに対して、あなたは私の目に高価で尊いものだよ、愛されているものだよ、そのように新しい名前を与えてくださる方であります。本当に神様前に出ようじゃありませんか。この後どうなったか。ヤコブは 翌朝エサウが向こうから近づいているのを見たときに、本当に先頭に走っていって、様子なんか見なかった。エサウはどういう気持ちかなって、様子なんか顔色なんか見なかった。走っていって、その真っ先に走っていって、そこでひれ伏して、このお兄さんのところへ行った。エサウも彼を走ってきて、ヤコブを抱きしめた。そのことが33章に出てきます。私たち内側作り変えてもらおうじゃありませんか。絆創膏を貼って人生を送っていくんじゃなくて、本当に根本的な問題を取り扱っていただいて、神様から力をいただいて歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちに必要なのはあなたの祝福です。あなたが私たちの内側に命を与え、力を与え、イエス様が命をかけてまで私たちに与えようとしていた祝福、与えようとしていた命、それをいただいて喜びと感謝にあふれて歩んでいく、そのような生涯を送りたいです。神様、どうか私たちの内側にあなたの力を満たしてください。あなたの祝福を満たしてください。そのために私たちが本当にあなたの前に持ち出さなければいけない問題、悔い改めなければいけない罪、主を本当に恐れないで真実になって、あなたの前に持ち出していくことができますようにお願いいたします。一人一人の心を開いてください。本当に神様、お一人お一人の心に語ってください。私はあなたを祝福したいと、私はあなたのうちに私の命を満たしたいと願ってらっしゃる、その声に応答して私を祝福してくださいと、あなたの前に出ることができますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。